はい、それではコリント第2の12章を開いてください。コリント人への手紙第2の12章を開いてください。コリントの人たちが大方は悔い改めてこのパウロとの信頼関係を回復させてはいるんですが、やはりこの偽使徒の存在があり、そしてそれにまだこの関わっているこう、まあ、審判っていうかな、偽使徒たちの、まあ、そういうこのコリントの人たちが一部にですね、まあ、いたので、まあ、今度行く時にはこれに厳しく対処しなければいけないのではないかということを10章から13章最後までですね、この見ていくことに見ていっていますね。で、そこでパウロがその偽使徒たちと歩調を合わせている人々に対処するにあたって、まあ、彼にとってはあまりにも愚かしいことですね。それをこの取り組まなければいけなかったわけです。このイエス・キリストの福音において神の恵みがあります。でお互いにそこにおいてですね、愛し合って敬うということですね、相手を敬うというこの空気というか御霊の働きがあるわけなんですが、まあ、それが今ない状況なんですね。する必要のないことをしなければいけないというのは、この偽使徒たちが自己推薦をしていますね。私がこういうふうにこうなってっていう、こういう英語だとクレデンシャルだけど、その資格があるんだと、まあ、いうことを言っている中で、パウロはそういうところにより頼まないでね、今まであまりにも信頼しているからそういうことを強調する必要全くないような状況の中で、この働きをね、牧会また宣教の働きをしていましたから、本当に意味がないことなんですよ。肉において誇らなければいけないという状況の中に置かれて、まあ、いました。で、これですね、攻撃をするとなるとですね、何でも材料になりうるんですね。でその、この一つがですね、不思議なことなんですけど、パウロはいわゆる、この、給料って言ったら変かな、このお金をもらってないんですね、コリントの人からね。でこれがですね、なんか騙して何かしようとしているっていう疑いの材料に、だから何でもそうなっちゃうんですよね。疑いの材料になっていったわけなんですね。彼がいわばやましいことがあるから神聖な、ね、本物の使徒ではないということを、まあ、言い含められていたんじゃないかなと思います。正式な手続きを取っていないからそういうふうにこの受け取っていないんじゃないかとかですね、もう本当にこう巧みな言葉で、こう言ってでですね、この心理的に操作していたと思われます。で、そこで、彼らがですね、まあ、結局このコリントの人たちが、この心をパウロに対して狭くしてたんですね。6章で、第2コリントの6章で、あなた方の思いの中で狭くなっているのですと。でこのようにして、パウロに対して心をこう閉じるまでいかないけど狭くしていたわけです。でその狭くしていると、まあ、結局パウロのすることなすことがこの悪意だと思っちゃうんですね。まあ、坊主憎けりゃ袈裟まで憎いという言葉がありますけれども、まあ、そういう悪意だと見えてしまうと。でもパウロはですね、このコリントの第一もそうですが、第二においても親のようにして信仰を育てようと配慮している姿が一貫してあります。でもう一つは、まあ、主の前で良心を持って語ろうとしている。人にこう人を喜ばせるのではなくて主の前で私は語っていますという、この二つが、まあ、パウロの特徴であります。でこのすれ違いですね、このコリントの人たちと、そしてそのパウロの思いとのすれ違いが、この手紙全体の内容になっているわけなんです。ですね。で、一方ではキリストの愛を持って、育てていこうとする姿で、もう一方は愛されていることに気づかないで心を狭くし、当たり前のことでさえ認められない、まあ、コリントの人たちの姿だと、まあ、いうことができます。では一節をご覧ください。 私は誇らずにはいられません、誇っても無益ですが、主の幻と啓示の話に入りましょうと。主から受けた啓示と幻について話しましょうとこう言ってますが、彼はダマスコの方に行く途中で、そのキリスト者を迫害するために行っていた途中で、イエス様に会っても、その時からこの啓示を受けていたわけなんです。そしてこのいろいろな場面でね、パウロはこの幻啓示を受けているわけで、偽人たちはですね、エルサレムの教会からのお墨付きをこう言って、人から出た権威を強調しているわけなんですよね。でこれすごく大事ですね。これね、ガラテヤに続く話になってくるんです、このコリントの第2って。で、何かと言ったら、どこそこの教会から出てきたとか、誰々を通してとかですね、そのことを事実であれば分かち合っても別に問題はないんですけれども、その自分の言っていることの権威づけにしていくっていう問題がありますよね。けれども御霊による実が結ばれているかどうかっていうのが全てなんですよね。キリスト教会においては愛による働き、労苦があるのかどうかが大事なんですね。でそれを見たらもう完全にパウロは明らかなわけだけども、彼らはそれを見てなかった。あと言葉が上手っていうのも、これもですね、真実な行いがあるかどうかっていうこと、こっちの方が大事なわけなんです。だからコリントの人たちは自分の信仰が支えられて助けられているのは、少しでも振り返ったらパウロがどれほど労してくれたかを認めることができるはずなのに、問題はやっぱり主にある感謝が足りなかったかな。だからいろんなものが与えられていたので、与えられていない状態が与えられたっていうところの感謝ですね、それがねやはりないので、たった今抱いている感情で物事を判断してしまっているっていうかな、そういう状況ですね。でそこでですね、この自分の福音の働きが主から来ているものなんだということを、主の啓示によって受けたんだと、ことを語らざるを得なくなったんです。でもう一度繰り返しますと、ガラテヤの一章はそのことを強調している箇所になりますが、で彼の語っている福音が主からのものであることを示す必要が出てきました。では2節をご覧ください。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてであったのかそれも知りません。神がご存知です。神はこのような人を知っています。肉体のままであったのか肉体を離れてであったのか私は知りません。神がご存知ですと。このように一人の人と彼は言っていますが、これは続けて読んでいけばパウロであることは明らかです。けれどもなんで第三者で書いているのかと、これはですね、自分を誇らせないように気をつけていると言っていいと思います。あまりにも素晴らしい啓示であって、これを私が受けたんだというふうになったら、何か過大な評価が与えられる恐れがあるわけなんですよね。で14年前と言っています。だからそれが起きた出来事、これをですね、彼は人には言っていなかったわけなんです。自分の中で誇ればいいだけの話ですね。主の素晴らしい啓示が与えられたんだということなんですよね。この知識とかこの啓示っていうのは人を高ぶらせますですね。サタンもそうですね。サタンも主のそばにこの、最高級の御使いだったんですけども、主のそばにいたから高ぶったわけなんですよね。なのでこのことを、話さないですね。普通は話さない、けれども今人々の信頼が揺るいでしまっているので、この愛による養いをですね続けていくために話さざるを得なくなっています。14年前とありますが、いくつかの推測がありまして、このいつの時かっていうので、午前中お話ししましたように、リステラを訪れた時かもしれないと、 いうのがありますね。石打ちにあってですね、そしてパウロが死んだものと思ってこの町の外に引きずり出していくと。で、弟子たちがパウロを見ると彼は立ち上がって町の中に入っていってですね、だからその死んでいるとみなされていた間に受けたかもしれない。で、その、目を覚ましたらもう傷だらけで肉体のトゲっていうのはそのことかもしれないと。けれどもそれだけじゃなくてもっと手前ですね、もっと手前で経験をしていたと。で、その肉体のトゲっていうのは例えばあのこのペルゲ、あのね、キリキアから、この島があるでしょ、キリキアだっけ、キプロスか、間違った、キプロス、キプロスの島があって、そこからあのトルコ、アジアに渡るときにペルゲっていうところにまず入るんですね。で、そこが結構湿地、あのこう、湿気が多いところ でそこで、マラリアかな、マラリアにかかったのではないかとか、まあ、いろんな意見がありますが、あの確たるものは何一つないんですよね。で、あの いずれにしても、この肉体を離れたかどうかさえもわからないことを繰り返して話しています。で、これがあまりにもすごい啓示だったので、もう彼が今その時にどういう状況になっていたのかさえもですね、自分自身が把握できないほどのものであったということが、まあ、あのよくわかります。で、4節ご覧ください。彼はパラダイスに引き上げられて言い表すこともできない、人間が語ることを許されない言葉を聞きましたということで、人間が語ることをこの許されない、言い表すことができない、それほどすごいっていうことなんですね。人間の言葉ってすごいこう限界がありますよね。まあ、 あのチャックある例えをあの話してましたけれども、ここの説教から、あの、まあ、生まれながらにして目が見えない女の子がいてですね、それでなんかの発達した医療技術で、まあ、手術したんでしょうか、で目が見えるようになったんですよ。で、その時にその女の子は目を開いてですね、こういろんなものを見て、まあ、泣き出したんですね。で、お母さん、なんでこんなに世の中が美しいのか、まあ、例えば空とかですね、この木々とかですね、そういうの見て、花とか見てですね、なんで教えてくれなかったのってこう言ったらしいんですよ。そしたらお母さんが、こんな綺麗なのをね、言葉では言い表せない。そりゃそうだよね、言葉で言い表せないじゃないですか。それほどこの自然にある神様がお作りになったものが綺麗で、目が見えない人にとっては言葉で言い表すことができない。で、天における素晴らしさも言葉で言い表すことができないも別次元の素晴らしいところなわけなんです。そしてね、人が語ることが許されないっていうことです。これはつまり神のこの天の素晴らしさがあまりにも素晴らしいので、これを人の言葉で言い表したらその栄光を減じてしまうっていうか、まあ、別物にしてしまうような、まあ、それほど許されないということなんですね。これ興味深いんですけども、ヨハネが似たような体験してまして、黙示録見るとですね、力強い御使いがこう天から降りてきてですね、そして海と陸の間こうまたいでこうすごい獅子のように叫ぶんですが、でそこからですね、雷のね声が聞こえるんですよ。でね、ヨハネがそれを書き記そうとしました。住所の4節に、7つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天からの声がこういうのを聞いた。7つの雷が語ったことは封じておけ。それを書き記すなと。でね、不思議なんだよね、こう仲介書っていうかさ、そういうの見るとさ、いやこれはこれかもしれない、あれはあれかもしれないって書き記すなって言ってんだから書き記しちゃダメなのに推測しようとするわけですけども、まあ、この神のなされること、神の声というものを、これをあまりにも、この素晴らしいことなので、まあ、私たちの、この理解する言葉では、言い表すことができないわけなんですよね。まあ、そこまでいかなくてもですね、この神の恵みに触れると言葉を失うっていうことは皆さんも理解できるんじゃないかなと思います。ダビデという人は、この心のひださえも分かるような言葉に言い表すことのできる詩人でもありました。この王であって、そして詩編を読みますと、彼が私たちが普通は言葉に表せない神様に対する思いをですね、彼は実にこの上手に言い表して、 いる、その彼がですね、このダビデの世継ぎの子からキリストが現れるという約束を受けたときに、ダビデはこの上何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうかと、このもう言葉がないですということを言い表しているわけなんです。ですから、聖書の、言葉の中に、この文法的には誤っているものが結構出てくるんです。で、何かって言ったらですね、この天のこう素晴らしさっていうか、このイエス様の素晴らしさを言い表すっていうのが、こう文法的には合わなくなってくるような感じ。例えばエペソの3章の18節と19節で、全ての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。人知をはるかに超えた愛を知ることができますようにって、どっちかにしろよって感じじゃないですかですね。人のだから知ることのできないことでしょを知ることができるようにってこう言ってるんですよね。だからこれ言葉に言い表すことはできない、私たちの理解では、こう到底追いつかないキリストの愛を話しています。また第一ペテロの一章の8節では、あなた方はイエスキリストを見たことはないけども愛しており、今は見ていないけども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますと、まあ、いうことなんですね。まあ、ここの学びですね、こういう時に役に立つ御霊の賜物っていうのでね、異言の賜物ですね、これは聖霊シリーズの学びの時にやったことありますね。ロゴスミニストリーのサイトに行ったらありますけれども、この言いようのないうめきであるとか、あとはその霊によって賛美するっていう言葉がありますね。霊によって祈るっていう言葉がありますが、その言葉では言い表せないっていうこの領域っていうのは、この私たちの霊的な生活の中にはこういうことがあるので多々あるわけですね。でその時に助けになる賜物だっていうことをですね、学びました。では次いきますね。このような人のことを私は誇ります。しかし私自身については弱さ以外は誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者とはならないでしょう。本当のことを語るからです。しかし、その啓示があまりにも素晴らしいために、私について見ること、私から聞くこと以上に、誰かが私を過大に評価するといけないので、私は誇ることを控えましょうと。ということで、5節は弱さ以外は誇らないというふうに言っているんですね。でこれが7節以降で、自分が弱くされて神の恵みが十分に与えられているということを話していきますが、まあ、ここでね、愚か者にはならない、なぜかと言ったら本当のことを話しているからだと。で他の人と言われ自称人たちは、まあ、はったりなんですよね。その誇っていることがはったりで、まあ、これはもう愚かにしか過ぎないけども、パウロはそうではないとですね。だけども過大に評価するといけないという配慮によって、このパウロは、誇ることを控えましょうとこう言っているわけなんですね。この私たちですね、この恵みによって受けたものを分かち合うということにおいてはですね、神様の素晴らしい神様に栄光を期されるわけですよですね。本当に神の恵みにあって、その中で分かち合って、まあ、行くということですね。たくさんあるでしょ、自分のこう経験したことを分かち合っていくっていう時に、本当に恵みの中で、恵みという中にとどまってですね語れば、それは素晴らしいことになるわけですよ。けれどもですね、そうでないとですね、なんかあたかも自分自身が霊的に素晴らしいというふうに印象づけるような形でこの話していくのであれば、まあ、それは控えていくっていう人の方が霊的な人ですね。で、先週の礼拝でこの取り組んだ箇所に入っていきます。肉体の棘ですね。7節、その啓示の素晴らしさのために傲慢にならないよう、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように、私を打つためのサタンの使いですと。主の啓示によって傲慢になったって言ったら、さっきも言いましたが、サタン本人ですね、このすぐそばにいました、まあ、ケルブとも書いてあるし、またはルシファーともこう書いてあるし、ルシファーってのはラテン語なんですけど、明けの明星ですね。 イザヤ書もあって、エゼキエル書にも書いてあって、そのすぐそばにいて神の栄光を表して、その完全な美に酔いしれてしまって、意図高き方のようになろうと、こうしたというのが、このサタンの高慢の始まりなわけですね。でも興味深いことに、このサタンの使いが彼を高慢にならないようにするために自分を打ったっていうんですね。これ逆、俺逆だなとかって思ったんですけどね、最初私読んだ時に。で、なんでかなと、これ先週分かっちゃいました。そういう人が聖書の中出てくるんですよね。ヨブですね、ヨブね。で、ヨブが、結局受けた霊的な攻撃があるわけです。で、これサタンが、その皮膚を痛めつけたわけですけども、それが、なんだかっつったら、この神が自分に意地悪をしているっていうふうに見てしまう。神が自分を呪っているっていうふうに見てしまう。また逆に自分が神を呪ってしまうっていうですね。で、こういう誘惑を受けた可能性があります。サタンからの使いなので。しかし、この素晴らしいのはですね、神様の素晴らしいのは、サタンの攻撃でさえ、主はご自分の計画のために用いることができるわけなんですよ。これ素晴らしいですね。で、それが次に出てくるんですが、この使いについて私から去らせてくださるようにと、私は3度主に願いましたと。で、これも学びましたね。3度願うっていうのはね、こう確認するような意味合いがありますね。で、例えばペテロが異邦人への救いを確信するために3度天からのこの幻ですね、この風呂敷の幻を見たであるとかですね、あとイエス様ゲッセマネのそれで3度同じ祈りを祈られたとか、で、案の定3度願った後で9節ですね、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱いさのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと、祈りが聞かれなかったけど聞かれたっていう経験皆さんありますかね。これも矛盾してるでしょ。祈りが聞かれなかったけど聞かれたっていうですね。で、これが前回教えた、お分かちした、この修法の裏にロゴス東京中心ですね、この病の中にいる人が、これ取り去ってくださるように祈ったけども、こういうことを教えるために主はこういうことをしてくださったって言ってですね、祈りが聞かれないんだけど、実は本当の祈りが全て聞かれている、私は本当に祝福されているんだということですね。このように聞かれない祈りが実は答えっていうことがね、あるんですね。そして9節で、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうということで、これですね、恵みが十分に与えられているということが一つ で次に弱さのうちに力が、イエス様の力が完全に現れるということですね。だから自分の肉体のトゲがあるときに不自由になって恵みが不足しているように思ってしまうんですけれども、あるいは神が自分に関心を寄せなくなってしまったと思うかもしれませんが、そういうことでは全くなくて、恵みが十分にあると、あとは弱さの中で良いことをしてくださると、弱さの中でこそ自分の力を主が完全に表してくださるということなんです。これ、ね、注意深く聖書を皆さん読んでみてください。この神からの啓示を受けている人たちってこうすごいね、こう弱められているというかね、謙虚になっている時ですね。弱められているって言った方がいいね。で、私は思い出すのはヤコブですよ。ヤコブが天のはしごのとてつもない幻を見た時って情けないっすよ。兄エサウから逃げて、そしてわざわざ自分で遠いとこに行ってお嫁さん探しをしなければならない時です。たった一人で野原にいて、そして石があったから石を枕にして寝た時に、このおじいさんのアブラハム、お父さんのイサクよりももっともっと鮮やかな、はっきりとしたこの地をあなたの子孫に与え、子孫を大いに増やすというですね、この幻を受けたわけなんです。 ですね。それをベテエル、神の家ですね。ベテっていうのはあの家ですね。でエルっていうのはあの神ですけれども、神の家と名付けて、ここに主がおられると、主の家であるということを彼は告白し、そしてその使っていた枕をですねに油を注いで、まあ、誓いを立てたんですね。あなたが私と共にこれからの旅いてくださって、そして私はあのお捧げ物をしますと、こういうふうに彼は言ったわけなんです。まあ、この朝のメッセージに続きますとですね、この啓示が彼を支えていました。でこれ興味深いですよ。朝に話した時にこの優先順位の話をしたでしょ。でこのような鮮やかな、この天からの幻を彼は受けたけれども、このラバンですね、ラバンとの元でももう嫌になった時に、私はベテルの神って神様現れたんですよ。でベテルの神ってやっぱり引き戻せることなんです。で戻ってですね、で今度エサオに会わなければいけないわけですね。でエサオに会った時、また情けないよね。だって太ももの、あれですよ、関節取られちゃってさ。でその時にあれね、祝福してくださいって言ってるけども、あれホセア書見ると泣きながらお願いしてんですよね。情けない姿でお願いして、イスラエルという名前が与えられました。でその後ですね、シェケムっていうところに動いたんです。でシェケムっていうところに動いて、まだねベテルよりちょっと上なんですよ。でかつてアブラハムがこの生贄を最初に、祭壇を最初に建てたところです。でそこでなんだかなんだかイスラエルっていうね、この記念碑自分の名前までつけちゃってね、そこにとどまっちゃったんですよ。わかります？でこれがね、優先順位がずれちゃうことなんです。せっかくすぐそばまで行ったのに、ベテルまで行ってるのに、なんかシェケムって自分のおじいさんのね、アブラハムのね、いてここでも啓示受けて、でここはすごくカナン人の大きな町でね、まあここで住んだらいいだろうと、もうね最後までね行かないでね、途中でなんかこうやってたら、ほらもうディナーが凌辱されてさ、そして息子二人がレビと、なんだっけ、あのユダだっけか、レビとなんだっけ、シメオンか、シメオンがさ虐殺してね、もうここから、ベテルに行かなきゃいけなかった。でベテルに行ったら主が現れてくださったんですよね。でこうやって本当に天からの啓示を受けているので、彼は元に戻ることができたんですけど、それであってもですね、彼はやっぱこう吸ったもんだ知ってましたが、であってもやっぱりこのベテルの神であると神様が現れてくださって、まあ行くことができたんですね。これ弱い時に神の恵みが十分にあり、その弱さの中に啓示を与えてくださいました。まあこのパウロ自身がそうですよね。自分が迫害している時にイエス様が現れてくださった。だからいいですか、私たちの落とさなきゃいけない、こういう時にね、私はこんな素晴らしい経験してないから、本当にちゃんとね、こうもう全部こうしっかりと祈って、こうなんかちゃんとこうやってこうやってこうやってこうやってこうやって、ね、そしたらボーってこうイエス様の啓示が与えられて、俺私情けないからってね、俺情けないから、いやいやいや、情けないって思ってる問題の渦中にいる時に主が現れてくださるんですよね。本当に主は恵みのお方ですですね。で10節です。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。これ短いから暗唱していいんじゃないですか。私が弱い時こそにこそ私は強いからです、ね、なんか皆さんちょっと、暗唱してみましょうか。一斉のせ、私が弱い時にこそ私は強いからですですね。ぜひ告白してください。これも文法的に矛盾した言葉です。弱い時に強い、いや弱いっていうのは強くないことでしょうと、強いっていうのは弱くないことでしょうと。けど弱さの中にキリストの力が完全に働くから強いんですね。でここでパウロは誇るのをやめますですか。で11節からは、自分を推薦するかのようなことをやらなければいけないようにさせたコリントの人たちに問いかけていきます。なんで私にこんな疑いをかけるのかっていう、そういう態度を取るのかっていう問いかけですね、していくんですよ。11節ご覧ください。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理に私をそうさせたのです。 私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずです。私はたとえ取るに足りないものであってもあの大使徒たちに少しも劣るところはなかったのですから、ということで、まあ、偽使徒たちの自己推薦と同じ土俵に立たせられてきたわけですよ。で、もともとコリントの人たちがパウロの働きに直接触れてきた当事者なのですから、彼らの方から偽使徒たちを追い出せばよかったんです。何言ってるんだと。ところが容認したんですね、コリントの人たちが。でこれが状況を逸していたんです。でパウロが自分で自分を推薦しなければいけない状況に追い込まれたんです。で12節です。私は忍耐を尽くしてあなた方の間で使徒としての印を明らかにしました。印と不思議と力ある技によってです、とありました。ですね、パウロは初めの十二使徒の一人ではないですよね。三日目に復活されたイエス様を目撃していません。その前にイエス様の生涯と共にした人たちでは人ではありませんでした。でそれをもってですね、偽使徒たちが彼は本物の使徒ではない自称なんだよって中傷したわけなんですね。でこれね、現にあるんですよ。皆さんがこう世の中にある本とか手にしたらですね、いやむしろキリスト教と言っている人たちも、まあ、リベラルな人たちがですね、まあ、結構言うんですけど、この今のキリスト教をキリスト教にしたのはパウロのせいだと、イエスはもともと違かったんだとかね、こう宗教にしたキリスト教にしてイエスという男、イエスという、この、まあ、違うんだと、私はイエスを信じるかキリスト教は信じないと、こう言うんですよ。でわけわかんないでしょ。それはね、こうパウロが勝手に啓示を受けて、この元々のオリジナルとは違うものをこの述べ伝えていったんだということをね、こうあるんですよ結構。皆さんそういうの触れたことないですかね。あー、これ幸せですね。うなずいている人いた。よかったよかった。触れてる人、ほら、いやあるんですよ。で私もクリスチャンになって間もない時にそういうの触れてちょっとビビりましたね。チャーとかつって自分であまり知識なかったんだけど、チャーとかつって、でよく読んでいけばですね、新約聖書そのものがですね、それを否定していくんですよ。でまずはですね、復活のイエスご自身にパウロは会ってるんですね。これもはっきりしてるでしょ。信徒の働きに書いてあります。で3日目によみがえった時にいなかった人が使徒になっているっていうことはないっていうふうに言っても、これおかしな話で、エルサレムにいるイエス様の反響団にヤコブもパウロと同じように後で復活のイエス様に会ってますからね、3日後じゃなくてですね。なのでおかしな話だし、あとはなんか異邦人に福音を伝えてるからこうまがいものだとかね、なんかそういうことを言っていた可能性がありますけれども、何言ってるんですかと。確かにキリキアのタルソというこのトルコの方ですよね、の方出身ですけども、ガマリエルという一流のこのユダヤ教のラビの下で受けて、もう立法に関しては他に引けを取らないほどであったエリートですね、彼はね。生粋の、あとベニヤ民族ですから、もうその自分がどの部族に所属しているかも知っているですね、生粋のヘブル人であったわけなんです。しかしですね、それだけではなくて一番大きいのは、この新約聖書を見ますと、この他の人たち、ペテロが特にそうですね、がやはり先ほども話した、少し言及した異邦人に救いがあるんだということを啓示を持って経験したんです。で彼は3度も拒んだんです。それほどチャレンジを受ける啓示だったんです。で当時はユダヤ人と異邦人は食事をすることもないし、あくまでもイエス様はイスラエルのメシアであって、ユダヤ人が救われるのであって、異邦人が救われるっていうのは、つまり改宗してユダヤ教徒になることによって救われるわけなんです。つまり割礼を受けなきゃいけないってことですですね。でこの立法を守っていくってことです。でだからそういうふうに思そういうところの中にいたペテロが、このコルネリウスという全く違う人ですね、まあ、神を敬っていたけれどもですね、全く違う人ですね、でその人が聖霊のバプテスマを イエス様が約束されて、その前にバプテスマのヨハネが約束していた、あれですよね、聖霊によるバプテスマですね。でこれを受けたのを目撃したわけなんです。でそれで彼がそれを説明していったんです。そして15章に入りましたら、そのパウロとその元パリサイ派の人が割礼を受けなきゃいけないとかって言ってる異邦人も、でそこで大激論になった時もペテロが立ち上がってパウロと同じ意見を言ったわけなんですですね。そしてヤコブがですね、このみんなが一致したんだと、あなた方を悩ませてしまったけれどもそうじゃないんだよと、で手紙をね、これみんな一致した後にこう、まあ、彼が書いたと思うんですけども、でそれでこの送ることになってですね、でガラテヤ書の1章に入りますとですね、この、ヤコブとペテロとヨハネがこう右手を差し出してるっていうのがあるんです。これね、交わりですね、交わっている。だから全く同じ啓示を受けていたんですよ。でも飯は違いますよ。パウロは異邦人のため、主に異邦人のための人だし、ペテロは主にユダヤ人のための人で、飯は違うけれども全く同じ恵みによる福音だったの。恵みの福音をこの啓示で受けていて、これ誰々から受けたとか、なんだかなんだかって、これね、カルトの発想だよね。誰々がこうなってああなってっていうのが、でそうじゃなくて自然の自由な御霊の働きによって完全に一致している啓示をこうそれぞれが受けているのは、これ新約聖書自体が教えています。だから第二ペテロで兄弟、愛する兄弟パウロはってペテロ言ってるんですよですね。ということで、パウロは本当に歴史とした使徒であるし、あとイエス様がですね、この御言葉に伴う印として、印っていうのは不思議、いわゆる奇跡ですね。奇跡を行うっていう約束をされたのを覚えてますか？ですね。マルコですね。マルコの最後16章ですね。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されますと。こう印が伴う。でこれ最後を読むと20節、弟子たちは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものにされたということで、信じる者には印が伴うから、この普通の弟子たち、私たちも含めて普通の弟子たちにもこれあるんだけども、特に人たちに顕著で、例えば、この蛇に、この噛まれてもね、その手で蛇をつかむと、でそれも平気なんだっていうのを、これ人の働きでパオロが経験してるの書いてあるじゃないですか。だからパウロはもう本当にイエスの使徒ですよ。だからここで、ここの、印とか不思議っていうのはこの使徒の現れ資格っていうか、このじゃないですかっていうことを彼は話してるんですね。で興味深いことに、忍耐を尽くしてって書いてます。忍耐を尽くして、印を行っていたんですけども、魔術のように人々を驚かせるために行ったのではなくて、主の言葉を確かなものとするために、まあ、他の忍耐を要する奉仕と同じように行っていたんです。だから病人のために祈るであるとか、悪霊を追い出すとか、まあ、かなりの労力と忍耐を、まあ、要したんですよね。でこのような印賜物を持って、この豊かにされて、まあ、コリントでも、まあ、そういう印とか不思議が起こってですね、そこでキリストの教会が立て上げられていったわけなんですよね。素晴らしいですね。でこうやってね、賜物を用いるとすごいね、祝福されますよ。なぜかって言ったら、ここにねキリストがおられるっていうことがね、こう私たちの中でこう言葉じゃない、こうなんかもうおられます、主はということですね。で13節です。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。この私があなた方に負担をかけなかったことだけではありませんか。この不正のことは許してくださいって、こうね、興味深いこと言ってますね。コリントの教会に対してパウロは気遣っていました。いわゆる悪い人たちがですね、このお金を巻き上げていくというような、このことがあり、そして彼らはそれを疑っているような状況の中で、パウロはあえてですね、その自分の受けるべき報酬を受け取らなかったんです。ですね。 でこれが諸教会では違った。諸教会ではそれを受け取っていった。ピリピの人たちなんて、パウロがもうピリピからいなくなってからもですね、こう贈り物をしているっていうのもピリピ人の手紙に書いてあるわけなんですね。で彼は天幕作りの仕事をしていたわけです。ですね。でこのように、この劣っている点というのは諸教会に比べたら、まあ、私が受け取らなかった。でこのことについては不正は許してくださいっていうですね、これまあ皮肉ですね。皮肉です。皮肉なんだけど当てこすりではないかな、ちょっとは思ってたと思います。ちょっとは、だからこうなんちゅうかな、こうまあ潤沢に恵まれた状況を作ってしまったことを許してくださいみたいな感じだね。でそうするとですね、分からなくなるのは、そのそういうものがない状態が分からなくなっちゃうんです、まあ、英語で言うとエンタイトルメントっていう言葉があって、これで日本語に訳すの難しいんですが、当たり前のようにみなすっていうふうに訳したらいいかもしれないですね。例えばこれね、ちょっと世の中の話になっちゃうので申し訳ないんですけれども、今電力逼迫のね話があるじゃないですか。で私結構ねこのことになると感情的になるんですよ。で日本の人たちに訴えたいってこうなるんです。でみんな簡単に考えてるでしょって。で今も東電、東京だったらね、東京ってか首都圏だったら東電の人がものすごい24時間いつも管理をしていて、でそれで成り立ってるんですよと。って言ってもねピンとこないんですよ。どうしてかって言ったら、突然電気がなくなる経験してないから。私は選挙地であるんです。で4階ぐらいに住んでたかな、5階だったっけ、太鼓じゃんね、住んでたからね、今度なんかねポンプ、水のポンプもね止まっちゃってね、上がってこないので、これがね抜き打ちなんです。抜き打ちだから、戻ってきた時に、間もなくして地震が起こって、で原発事故が起こって計画停電と。そう、感動したんですね。でも私ね、それを言葉をねみんなに言ったらおかしいやつだと思われると思ったから、あんまり大きな声で言わなかったんですよ。計画できるんだ停電っていうこれがびっくりしたんです。私たちが経験したのはもう突如としての停電です。でこれが興味深いことに、他の世界各地でね、例えば飯山あかりさんというイスラム研究家の方がね、やっぱ同じこと言ってましたね。やっぱエジプトでもしょっちゅう起こってると。でエレベーターの途中で停電になるから閉じ込められることもしょっちゅうっていうですね。でも日本はここまで人々がこう何て言うかな、楽にですね暮らすことができるほどインフラが整えられてるわけです。で霊的にこのコリントにたちもやはり同じだったんだと思いますよ。でこうもう至れる尽くせりで、しかも彼らにはこの本当に御霊の賜物もすごい与えられていて、だから感謝をするということが分からなくなっていた。別にパウロに感謝しなさいって話じゃなくてね、主にこのように与えられてるんだっていうことが、感謝するっていうことが分からなくなっていって、でこのねまあ、そういう意味でちょっと許してくださいっていう、なんかちょっとやっぱちょっと当てこすりだけではないなっていうことを感じるんですね。では14節ご覧ください。見なさい、私はあなた方のところに3度目の訪問をする準備ができていますが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方が持っているものではなく、あなた方自身なのです。子が親のために蓄える必要はなく、親がこのために蓄えるべきですと。でこのパウロの訪問がこの3度目と言ってますね。でこれが1度目はもちろん最初の使徒の働きに出てきたコリント訪問でしょ。でね、だから手紙だけ見、この実際見ていくと、あ、じゃあパウロ2回目なのかなと思ったら3回目って言ってるんですよ。だからここからパウロはその前にも直接言ってるっていうのは分かるですね。で実は13章読むとこれで3度目ですっていうふうにパウロ言ってるから、コリントの人たちも混乱していて、なんかそれを否定するような人までいたっていうぐらいなんですよね。だからこうなんちゅうかな、抜き打ちじゃないけど突撃訪問して、なんかいろんなことをやって帰ったんじゃないかな多分。 ですね。でそれでだからその時あの第一コリントの時にはエペソにいましたから、エペソから直接コリントに行ってまた戻ってきたみたいな、という可能性があるんですけれども、その時も負担をかけないと、だからいろんなものをあのこの用意する必要ないと、でここで言ってるんですよ、彼の親としての言葉、信仰の子が親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきなんだということですね。で私はあなた方の魂のために大いに喜んで財を費やし、自分自身を使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はますます愛されなくなるのでしょうか、ということです。愛すればそれだけ愛されなくなる。でもずっと前からこれをどうやって説明しようかなってこう思ってね、例えを使わせてもらってるのは思春期の子供だね。こう愛されなんかこう自分が確立してないんですよね、まだ。こうちょっとカオス的なんですよ。こう自分がこう大人として安定するちょっと前、皆さん経験してますよ。してでしょ。ね。僕も高校生の時カオスで、で大学になってからようやく落ち着いたかなっていう感じでね。まあその時クリスチャンだったんですけども、でそのカオスの時があって、でその時ってこう親が心配してこういろんなことしてあげる。けれども。それが、逆に取っていくっていうかな。で大人になって、だから大学生になってだいたい社会人になろうとしているような時に分かるよね。いやこれは親は大変だったなって分かって、お母さんありがとう、お父さんありがとうになるじゃないですか。で多分その思春期のような、まあ、いわゆるキリストにある幼子の状態なんですよね。幼子っていうか若い、まだ若い状況で、このパウロの愛の気遣いが分からずに、まあ、心を狭くして、この悪意に取ってしまっていたわけです。で16節で、それならそれで良いとして、私はあなた方に重荷を負わせませんでした。それでも私は悪賢くてあなた方から騙し取ったと言われます。いやこれがひどいよね。これほど恵まれていて財を費やして全く負担かけていないのに、騙し取るってどこからそういう発想浮かぶのと。で僕もこれ分からなくて、もうしょうがないから仲介書見たんですよ。なんでそういう発想になるのかわけわかんない。まあ考えられるのは、仲介書見たらやっぱ貯金してる、今献金集めてるじゃないですか、違法人の教会からエルサレムの方の教会に、学んでるでしょ私たちね。なんだっけ、8章と、9章だったっけかな、8章と9章でね学びました。でそれを悪賢くて騙し取るためにっていうふうに思ったのかな。そんくらいしか考えられないんですけれども、あるいはなんかすごいひねくれた論理でなんかそういうふうになったのかなんですね。で17節です。私はあなた方のところに人を使わしましたが、そのうちの誰かによってあなた方を騙すことがあったでしょうか。私はテトスにそちらに行くように頼み、兄弟も共に使わしました。テトスはあなた方を騙したでしょうか。私たちは同じ心で歩んだではありませんか。同じ足跡をたどったではありませんかと。テトスが最初に使わされているのは皆さんご存知ですよね。そしてテトスに会うためにタルソスに行ったけど、そこで会えなかったから、タルソスだっけだよね、タルソス。そしてその時にマケドニアに渡ってってね、でそこでテトスに会えたって話ありましたけど、前もってテトスを使わしたわけですね。その時に、まあ、お金の話もしたわけですよ、この献金のね。であとはもう一人の兄弟も、あの兄弟って言うからよく知られてるんですね、コリントに。でこの二人で、やっぱり一人だとそういうなんか証人がいないから、二人の証人っていうかな、で行ってですね、で彼らが騙し取るようなことやってないでしょうと、皆さん思い出してくださいと。私も同じ心で一つのチームなんですよと。何言ってるんですかっていうことを今パウロはここで話しているわけなんです。でパウロにとって、まあこれはもしパウロが悪巧みをしているのであれば、テトスとその兄弟も悪巧みをしているっていう話になってきますから、まあ、耐え難いことですよね。耐え難いことです。彼らが疑われているっていうことが、自分自身もこう傷ついてしまいますね。 同労者ですからね、同じ心になっているわけですからね。で次19節、あなた方は私たちがあなた方に対して自己弁護をしているのだと前からずっと思っていましたか。私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する者たち、すべてはあなた方が成長するためなのですと。はっきりとあなた方勘違いしてますよと指摘してるんですね。自己弁護をしているとしかこのパウロは見なされていなかった。彼らがそう見なしていたんですかと。でも違うよと。2つの動機があるよと。1つは神の御前で話していたの。人を喜ばせるためじゃなくて神の御前で話すんだよと。で次に、あ、だから、ね、真実に主に与えられたものを包み隠さず話していったと。でもう一つは彼の成長を願って愛の配慮をしていた。成長するためにはどうすればよいかということを考えていたんですね。いかがですかね、皆さんね、このパウロの手紙を読んでどのように感じたでしょうかね。第二の手紙、まあ、こうやって解説を聞きながらね、読む前の話ですよですね。このどのような印象を抱いたでしょうか。自己弁護のように聞こえましたか、それともすごい配慮して愛してるなっていうふうに読み取りましたか。私ね、どっちも経験してるんです。ずっと前に読んだ時は、まあ、それこそクリスチャンになったばっかりの時、新しく信者になって初めて通読する時とか、なんか自己弁明だなってね、こうね、結局自分が正しいことを言いたいだけじゃないってね、そういう気持ちになったけど、で今回の学びでこう読むじゃないですか。いや、ここまで捧げるか。で何が違うのかっつったら、パウロの手紙は全く変わってないわけですよ、一文字も。何が違うと僕が変わったわけでしょ、うん、でここがねポイントなんですね。そのコリントの人はパウロがパウロがって言ってんだけど、いや違くて、あなたたちの心の問題で同じ手紙でもよっこなんか変わっちゃう内容が、うん、ということをここで言ってるんですね。だから恵みによって成長しなさい、キリストイエスの知識と恵みと知識によって成長しなさい、第二ペテロの最後に書いてありますけども、本当に成長って大事ですね。あのこの意地悪な神様じゃなくて本当に父のように愛しておられる神様だ。僕いつも話すんだけど、本当に成長するって、成熟するって何かっつったら、その父の心が分かってくるってことですね。で最初はね、あなたはどこにいるのかって、アダムが罪を犯した時にさ、エヴァとさ、でその時に頑固親父のように、おめえらどこにいるのかよって、ね、こう怖いじゃなくて、どこにいるんだってこう、でこう後者の方に読めるっていうのはね、自分が成長してるんですよ。神の愛が分かってるんですね。で分かってないっていうのは心がまだ狭いんですよ。だからその神の愛が分からなくて、あ、なんか怒られてる怒られてる怒られてる頑固や、じゃあちょっと悪いことしたらもうパシッてこれ叩くみたいなで、それは神が変わったんじゃなくて自分が変わったんですね。20節、私は心配をしています。そちらに行ってみると、あなた方は私が期待したような人たちではなく、私もあなた方が期待したようなものではなかったということにならないでしょうか。争い、妬み、憤り、党派心、悪口、陰口、高ぶり、混乱がありはしないでしょうかと。パウロね、すごいね、なんちゅうかな、複雑な思いだったと思いますね。もうね、7章で解決していて、彼らが悔い改めたっていうことを話してるんですよ、パウロが。ちょっと読んでみますね。7章の11節読むとこう書いてあります。見なさい、神の御心に沿って悲しむこと、そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明しましたと。正しく応答したよねってこう言ってくれて言ってるんです、パウロは。 それ分かってるんです、パウロは。けれども残党みたいな人たちがいて、まだ分子みたいな人がいて、でそれがあのこの期待したような形ではなくなって、まあ、いるということなんですね。でこれテトスもですね、このコリントに行ってすごい全幅の信頼を置いてるとこう言ってるんですよ。だからテトスもすごい良かったってこう言ってるの、コリントにたちはね。だけどもね、こう残党がいて、これをどうすればいいかっていうね。でその人たちはまだこのね、争い、妬み、憤り、党派心、悪口、陰口、高ぶり、混乱がこの中にあったわけなんですね。つまりまだ悔い改めたりってことです。神の御心に沿って悲しんでないんです。だから私たちはですね、常にね、絶えず心を主にあって新たにしてもらうっていう必要があります。私たちは本当に成長していく者たちであります、この霊的にですね。だから新たにされていくものであって、なんか今までのことを現状維持でこう通常通りやってったらダメなんですよ、ね。でようやくこの新しい息吹がね、この悔い改めて本当にこう新しい息吹がコリントの中で起こっているにもかかわらず、まだこの手放してないっていうか、そういう人たちがいるわけですよね。でこういう人たちのことを彼はこのすごく心配しているわけなんですよね。古い種が残ってたらやはり取り除く必要があります。それ気づいたらですね、あ、違かったんだということで取り除いて前進していく必要があるわけですよね。で21節です。私が再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私を恥じらせるのではないでしょうか。そして以前に罪を犯しながら犯した汚れと乱れの行いと公職を悔い改めてない多くの人たちのことを私は嘆くことにならないでしょうかという。でこのこと具体的な問題ですね。これ性的な罪ですね。汚れ、乱れな行い、公職、悔い改めてない、これ第一の手紙に書いてあって、そして第二の手紙の前に、なんか間に手紙あるんだよね、厳しい手紙あるんだよね。そして第二の手紙でその悔い改めて悲しみに押しつぶされそうになっている兄弟を慰めてあげなさいって話が書いてあるんですよ。だから大方ですね、この公職の問題っていうのは解決しているはずなんですが、まだあったっていうことですね、うん。でこれを嘆き悲しんで対処処罰しなければいけないのかということを言っています。悔い改めなかったらですね、やっぱ教会から取り除かれなきゃいけないっていうか、いけないっていうよりも来れなくなっちゃいますね。来れなくなっちゃう。でそういう人たちに対してパウロが13章で本当にそこまでこの固くなでいるっていうことは、あなた今自分がちゃんと信仰に立ってるかどうか吟味しないとまずいよってこう言ってるんですよね。だからそこまでこう悔い改めてないっていうことは本当に恵み、この福音の中に立ってるのかどうか、福音があったら悔い改めに導かれなければいけないのにそうなってないっていうことは、何か違うものをですね頼りにしちゃってる可能性がある。そしたらこの信仰ではないものですね、信仰に立ってない、という、まあ、深刻な話になっていくわけなんですよね。これは、そうですね、予告編を思いっきりしてしまいましたが、来週のおそらく朝のメッセージになると思いますですね、詳しく話していこうと、思います、ということで、来週で最後ですね、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして主を、私たちが成長しなければいけない、人間たち、存在なんだということを教えてくださってありがとうございます。でこうやって新しい、この神様のお働きがある中で、私たちが次に、本当に何をすべきかを求めていくことができるようにしてください。そして本当に主を示されたところをあれば、本当それを取り除いていって、そしてあなたに満たされていくことができるように、この多くのコリントの人たちが実際そうだったんですけれども、私たちもそのようであり続けますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げ出します。アーメン。